原子力災害の避難計画の実効性に関わって一般質問を行います。近年全国で自然災害が多発し大規模となっております。市民の命を守るために避難計画は重要だと思います。そして壱岐は玄海原発から30キロ圏内にあり、原発事故に伴う避難の問題も重要な課題と考えております。福島第一原発事故から13年が経とうとしております。その事故以来、未だ多くの国民がふるさとを離れ避難を続けている実態があります。そして原発処理は多くの課題を残し、たまる汚染水を海洋投棄することに対する国際問題まで起きております。福島原発事故の教訓は、原子力発電所がひとたび事故を起こせば被害は大きいものになり長期に続くということであります。玄海原発から30キロ圏内に住む壱岐市民にとって、玄海原発事故への不安は大きいものがあります。壱岐市は原子力災害に対する避難計画を策定し、避難訓練も実施しております。しかしそこで考えるのは、この避難計画は実際に機能するものなのか、実効性があるのかということであります。この点に関わって質問をいたしたいと思います。まず1点目、原子力防災に関わる市民啓発についてです。その一つに、市は原子力防災手引きを作成して市内の30キロ圏内の世帯に配布していますが、その利用についてどのように進めていますか。2つ目、避難にあたっての市民に対して避難先、避難経路、避難手段に関して市民の周知はどのように考えていますか。お答えお願いいたします。
山口芳出議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。中上総務部長。
4番、山口議員の1点目のご質問、原子力防災に関する市民啓発、原子力防災の手引きの普及利用、また避難先、避難経路、手段に関しての市民への周知の件についてご答弁をさせていただきます。まず経緯等について改めてご説明をいたします。平成23年3月11日の 東日本大震災、福島第一原子力発電所事故を受け、国においては災害対策基本法、原子力災害対策特別措置法が改正され、その改正に際して原子力規制委員会が設置され、原子力災害対策指針が策定をされております。法律には基本的な考え方や定めるべき事項が記載されており、その具体的な内容は省令や各種計画に記載し、運用方法はマニュアル等で定めるのが一般的であり、災害救助法、災害対策基本法のもとに防災基本計画がございまして、原子力災害対策特別措置法のもとに原子力災害対策指針がございます。国の防災基本計画には、原子力災害時にの計画が第12編原子力災害対策編として規定をされており、関係省庁の役割を規定するマニュアルとして、原子力災害対策マニュアルが原子力防災会議幹事会により定められております。また都道府県及び市町村につきましては、法律等に基づき住民の生命身体及び財産を災害から保護するため、関係機関及び他の地方公共団体の協力を得て、地域にかかる防災に関する計画であります地域防災計画を策定をし、実施することとされており、都道府県の役割といたしましては、その区域内の市町村が処理する防災に関する事務または業務の実施を助け、かつその総合調整を行う責務を有するとされております。このような法律等の位置づけがございまして、 佐賀県に位置する玄海原子力発電所にかかる原子力防災対策については、国の機関である内閣府原子力規制庁と、および長崎県のご指導をいただきながら、本市におきましても、地域防災計画における原子力災害対策編を策定をし、原子力発電所から放射性物質または放射線が異常な水準で環境中に放出される、放射されることによる原子力災害の発生及び拡大を阻止し、原子力災害の復旧を図るために必要な対策について県、市、及び防災関係機関が取るべき措置を定め、総合的かつ計画的な原子力防災事務または業務の遂行によって市民の皆様の生命、身体及び財産を原子力災害から保護することといたしております。原子力防災の手引きの普及利用をどうするかについてございますが、事故後 福島第一原子力発電所の事故後、平成24年度に、長崎県におきまして A3 サイズ1枚、程度の、原子力防災のしおりが、作成をされ各戸へ配布をいたしておりますが、その後何度か改訂版が発行され、その最新版が令和4年3月に 作成された原子力防災の手引きでございまして、A4 サイズで全22ページにわたるものでございまして、市民の皆様に配布また周知を行っているところでございます。その内容でございますが、放射線と原子力の基礎知識や原子力に対する防災対策を分かりやすく解説したものでございまして、万が一原子力事故が起きた場合の対応の流れ、情報の入手、屋内退避の準備、屋内退避、さらには空間放射量率の測定結果に基づき避難が必要な地域が特定された場合、避難帯域時検査等々を簡潔に解説したものとなっております。この手引きの普及利用についてでございますが、現在長崎県におきまして改訂版が作成中でございまして、今年度中には市民皆様に配布周知する予定でございます。また長崎県防災企画課の職員が出向きまして、この手引きを活用し原子力災害対策について分かりやすく説明いたします出前講座の開催も可能でございますので、市民皆様に周知もしてまいりたいと考えております。2つ目の避難先、避難経路、手段に関して市民への周知はどうしているのかについてでございますが、ただいまご説明いたしました原子力防災の手引きにも避難先、避難経路等を示しておりますが、毎年実施しております長崎県原子力防災訓練におきまして、30キロ圏内の一時移転指示が発令された場合を想定し、例えば郷野良町の初山地区の住民につきましては、初山小学校前に集合しバスに乗車、また無小説地区の住民につきましては生野島ホールに集合しバスに乗車、それぞれのバスで勝本町ふれあいセンター風早へ避難するという訓練も実施をいたしております。また石田地区の住民は石田町農村環境改善センターに集合しバスに乗車、芦部町の田川地区の住民は田川小学校に集合し石田地区住民と同じバスに乗車をし、このバスで勝本町ふれあいセンター風早へ避難する訓練を実施しているところでございまして、30キロ圏内の住民皆様方には原子力防災の手引きに限らず原子力防災訓練へご参加いただくことで周知できているものと考えております。原子力発電に対しましては様々なご意見ございますが、30キロ圏内の自治公民館または町づくり協議会等に対し県の出前講座等を活用していただき、原子力災害対策に対する理解を深めていただけますように、その周知に努めてまいりたいと考えております。以上でございます。
山口議員。
その手引きの利用については、配った、そして市民に見ていただくということで、終わっているというふうに考えますし、避難先、避難経路、手段についても、避難訓練に参加された方は、そういうふうに体験されて知っているとしても、その周知は、極めて不十分だと考えております。そういう面で、 その実際に、避難をするべきときに実際に市民はどこへ行くんだと、私が初山地区の人に聞いても、2年前もそうでしたが、今回も十分、周知されていないというふうに考えますが、その点ではそういう認識では市はないんでしょうか。お答えになりますか。
中上総務部長。
山口議員のご質問にお答えをいたします。現在、その周知につきましてはただいま申し上げた通りでございますが、そういった手引きの配布等々を行う一方、また訓練に際しましても、先ほどただいま申し上げました自治公民館またまちづくり協議会等々での取り組みについても現在行っていただいているところでございます。私どもといたしましても、そういった訓練に、より多く参加をいただくこと、またそして、今回原子力防災の手引きについても改訂版が、作成を、県が作成をされて、それから配布をする予定になっておりますので、いろいろな機会を捉えて周知には進めていきたいと考えております。以上です。
山口議員。
市民にとってですね、実際に事故が起きたときにどう避難するのかの徹底をもっと真剣に市民に知らせるべきだと。で、その一つの方法で、先ほど出前講座というのがありましたが、壱岐市単独で出前講座があります。その中に防災についての講座があります。これ消防署がやるやつですが、そこにはこの原発事故の避難防災についての講座はないということでありますか。
長谷総務部長。
山口議員のご質問にお答えをいたします。市の出前講座につきましては、今山口議員お話のように、全体の防災に関することのも依頼、各公民館等々からの、まちづくり協議会等々からの依頼によりまして、その対応を行っているところでございまして、仮にこういった原子力発電所に対する内容についての出前講座の依頼がございました場合には、市としてもまた県と調整をしながら対応をしていきたいと考えております。
山口。
積極的にその防災について市民啓発を進めるならば、呼ばれたからじゃなくて実際に行く、そして防災についてその消防署だけじゃなくて危機管理課の方で、実際に、この原子力防災についての講座、出前講座を実施するようにすべきだと思いますし、市のホームページにも、載せる、それから壱岐ケーブルテレビでも一定の期間をこの防災についての、ニュースを流したり、避難所とか避難経路について流したりというようなことでの、啓蒙のことはいくらでもできるんではないかなということで、やっぱり努力すべきだということを求めて次の質問に移ります。原発事故の起きたときに、とりわけ避難ということでいくと、避難困難者への支援についてお伺いします。で、壱岐市地域防災計画の中に、特に高齢者、障害者、外国人、乳幼児、妊産婦等に十分配慮するというふうに書いてあります。その点で、配慮した計画はどのようになっているのか。で、二つ目に、その支援計画の中に避難支援者名簿というのを作るというのがあります。この避難支援者名簿、作成されていると考えますが、どのような人が、30キロ圏内、何人ほど、そしてその人たちはどのような方法で、避難するか、どのあたりまでの計画名簿になっているのかお知らせください。そして三つ目、とりわけ、30キロ圏内にある壱岐病院の入院患者、そして社会福祉施設の入所者の移送を最優先にするというふうに、計画にありますが、 具体的に、とりわけ壱岐病院の患者、どのような方がどのようにどこへ行くのか、具体的な計画があるのか、まだそういうのはないのか、そのあたりの実態を、端的に、ちょっと今までの時間が長いですので短くお願いいたします。
中上総務長。
山口議員のご質問にお答えいたします。山口議員の、ご質問、今回原子力防災についての質問でございますが、ただいま私が答弁いたしておりますのは、必要最小限の内容、これ市民の皆様も聞いてありますので、必要最小限の内容を答弁をさせていただいているということをご理解をいただきたいと思っております。それでは、答弁をさせていただきます。避難行動支援名簿の作成と避難方法はどうなっているのかということでございます。これ、このご質問でございますが、東日本大震災の教訓といたしまして、ただいま山口議員が申されましたような、高齢者、また妊産婦等についての対応が必要だということが、必要ということから、平成25年に市町村に対して避難行動要支援者名簿の作成が義務付けられておりまして、その名簿に搭載された避難行動要支援者の避難の実効性を確保するために、当該避難行動支援、要支援者ごとに避難支援等をあらかじめ定める区別避難計画の作成を進めることが適切であるとの取り組み指針が示されているところでございます。現在の状況でございますが、県内の個別避難計画の状況でございますが、令和5年10月時点での調査結果では、名簿搭載者の全部についての作成済みが、市町村が 8.7%、一部についての作成済みが 76%、令和5年度までに着手予定が 13.6%、令和6年度以降着手予定が 1.8%、未作成が 15.3% というような状況でございます。長崎県内では、3市町が名簿に搭載された方全員分の個別避難計画が作成済みでございます。本市は、一部策定済みというような状況でございます。具体的に申し上げますが、本市の避難行動要支援者名簿の作成状況、令和5年10月1日現在で、人口 24,493 人中、要介護認定を受けている方や障害のある方などの一定を要件満たす方1413人のうち、名簿の作成に同意をいただいている方1302人を登録をいたしております。そのうち現在もその調整中でございますが、そのうち442人の個別避難計画を策定済みでございますが、より具体的な個別避難計画とすべく現在壱岐保健所と協議中でございまして、今年度中に新しい様式を策定し、要支援者の実情を把握している福祉専門職等関係者のご協力をいただきまして、令和6年度から3カ年の計画で避難行動要支援者名簿に登録済みの方の個別避難計画を作成する予定にいたしております。名簿の作成方法につきましては、基本的には名簿への登録を希望される方からの申し出による登録することとしておりますが、令和5年3月には要介護認定を受けている方など一定の要件を満たす方で、登録をされていない方467人に対しまして、登録の申請書を送付したところでございまして、101人の方を登録をしているところでございます。避難方法につきましては、現在壱岐保健所と協議中で、あります新しい様式の中で、一人一人の避難先、避難経路、そして一番問題となります避難をしてくれる方を決めていただきまして、より具体的な避難方法を示した個別避難計画の作成に努めることといたしております。次に2番目の病院の入院患者、社会福祉施設の入院者の移送先 移送方法はどのような計画になっているのかというご質問でございます。まあ、この質問につきましては、令和3年12月会議でも同様のご質問をいただいて、まあ、答弁をいたしております。駅内におきましては、現在原子力発電所の30キロ圏内に4カ所の病院並びに6カ所の高齢者入所施設がございますが、長崎県地域防災計画原子力災害対策編によると UPZ において原子力緊急事態となった際には EAL 緊急時活動レベルに基づく予防的防護措置として原則を行い屋内待避を実施することとなっておりますが、要配慮者の避難誘導移送体制等の整備において病院及び社会福祉施設の管理者は県や市町と連携をし避難計画を作成することとされております。まあ、その中で病院では原子力災害時における避難経路誘導責任者誘導方法、患者の移送に必要な機器材の確保、避難時における医療の維持方法について避難計画を作成し、医師会等の関係機関と連携をし、入院患者の、転院先の調整方法についても協議がなされているところでございます。また社会福祉施設におきましても同様に避難計画を作成し、まあ、特に入所者等の避難誘導体制に配慮した体制の整備を図ることとされておりまして、避難先となる施設と受け入れに関しての確認がなされているところでございます。参考までに、ただいま山口議員お話しされました長崎県壱岐病院の避難先につきましては、これも令和3年12月の一般質問でご回答させていただいておりますが、壱岐市地域防災計画にある避難所のうち県市の指示によるところに避難をするというような内容になっているところでございます。以上です。
山口議員、
今の返答では避難支援者名簿についてはまだ、十分、できていないというような返答でありました。じゃあ実際にそのこれは毎年更新をしてそのそれぞれの時に合った避難を具体的に、しなければならない、そういう名簿でありますが、そういう誰がどこへというそういう具体的な線でも欠けているような、お話でありますし、壱岐病院についても具体的にどこへ行くんだと、県が決めたとかうんじゃなくて、すでにどこへ行くのかというのを決まっているべきではないかと。社会福祉施設についても30キロ圏内にあるのはいくつかありますので、そこはもう具体的にもう決まっているべきだと。今後計画だということは、どうも実効性についてどこまで計画があるかというのは疑問を感じます。とりわけ病院で、実際に起きたときに急病人が、第一に、運ぶというところで病院も決まってないんですか。北の方だと品川病院とか、まあ、一定のところも決めておくべきではないかと思いますが、そういう点では決まってないということでありますか。
中上総務長。
山口議員のご質問にお答えをいたします。このただいま私が、まあ、壱岐病院で、のことにつきましては申し上げましたのは、そういった現在壱岐市地域防災計画にある避難所のうち、まあ、県または市の指示によるものとで、そこに、移送するというようなことで、なっております。また他の病院につきましても避難先については、一部もう決定をしているところもございますので、今後県、等と、このあたりにつきましては、確認をしていきたいというふうに考えております。
山口議員、
もうすでにですねこの、防災計画を作るということは以前からなされているわけですから、もうすでにどこへ行くんだということが、病院も知っているし、それから移動するだろう、患者についてもすぐ伝えられる、そういう体制が必要であるというふうに私は考えます。そういう点で極めて不十分な、実態にあるというふうに考えます。 じゃあその次にお伺いします。実際に多くの市民が避難する避難所についてお伺いします。具体的に、避難所における高齢者や障害者の要支援者に配慮する、設備の支援についてどのような考え方、どのような設備の準備がされているのかお聞かせください。
中上総務長。
山口議員の高齢者障害者等に配慮する設備の整備はどうなっているのかというご質問にお答えをいたします。高齢者及び障害者の方、まあ、いわゆる避難行動要支援者につきましては、先ほどのご質問、避難行動要支援者名簿の作成等の説明の中でも申し上げましたが、名簿の作成、さらに個別避難計画を効果的に利用し、避難行動要支援者について避難支援や迅速な安否確認等が行われるように努める必要がございまして、このことが市町村の重要な役割と考えております。原子力災害時につきましては、県及び関係機関と連携し、国の協力を得て避難誘導、避難所での生活に関しては避難中に健康状態を悪化させないことなどに、十分配慮をし、避難場所での健康状態の把握、福祉施設職員との応援体制、応急仮設住宅への優先的入居、高齢者障害者向けの応急仮設住宅の設置等に、努めることとされており、これら仮設住宅等の入居にかかる事務手続き等については市町村の役割と認識をいたしておりますが、仮設住宅等の施設整備については、高齢者、障害者等に限らず、避難者すべての住宅の確保について、国県主導により対策が講じられることになると考えておりますが、原子力防災訓練等を通じまして、国、県等の関係機関と連携を図りながら、市民皆様の安全安心を優先的に取り組んでまいりたいと考えております。
山口議員。
例えば高齢者、寝たきりで、動けない方がどうしても避難、どうしてもじゃない、必ず避難を優先してくるわけですが、そういう方が避難所に来た場合、畳の部屋に寝るというのは極めて、不十分でありますし、困難であったりします。そういう面でベッドとか寝具とか洋式トイレとか、そういう、施設を、普段から準備しておく、そういうことが必要だと考えますが、壱岐市が準備している、備蓄物資の中に、このベッドとか寝具とか、そういう高齢者動けない方に対応するような、物資があるかどうかお聞かせください。
中上総務部長。
山口議員のご質問にお答えをいたします。備蓄の中には、現在その今お話しされた分についてはちょっと確認をしておりませんが、たださまざまな機関と防災協定を結び、また医師会等々の関係機関と連携をし、そういった方々への入院患者、転院先も含めまして調整を行っているというようなことで、そういった民間の方のお力添えを賜りながら、これについては対応していくということにで考えております。
山口議員。
さまざまな高齢者がいて、そして避難行動の要支援者が地域に多数いるわけですから、その方々が避難所に来て、しっかり避難できる体制をどう日頃から作っていくかというのが、この防災避難計画であるというふうに思うんですね。福島は3月11日に、地震がで災害が起きて、その3月いっぱいの中で避難所で60人の方が死亡しているんですよ。しっかり受け入れることができていれば、その命は助かったかもしれない。そういう事態を考えたときに、避難所としての、 整備が備蓄もない、その民間の手伝ってもらうとか、まあそういう状況が市にあるとしたら、やっぱり、避難計画の不備があるというふうに言わざるを得ない。そこでもう一つ聞きますが、避難所の選定にあたって、例えば具体的に聞きます。伊佐伏小学校の、受け入れが799人と、まあちょっと古いかもしれないですが、データがあるんですが、この伊佐伏小学校、1597平米に対して、799人の受け入れ。この、この受け入れ面積と、この収容人数はどういう計算で出されているんでしょうか。
中上総務長。
今山口議員のご質問のちょっと資料が確認がちょっとできませんが、まあ例えばそういったまあ小学校で収容をできる人数等については、まあ最大限のところを示していると思いますが、やはりそういった密になるとか、それによってそこに避難をされた方々の健康状態がをまあ考慮したときに、やはり他の施設へのまあ避難と、まあ避難誘導というようなことも当然考えなければならないことでございまして、まあそれはそれぞれの災害時のまあ対応に、災害時の対応で、まあいろいろと検討をし、まあその時々に応じた適正な避難の避難所の運営というのも行っていきたいと考えておりますし、まあ、先ほども申し上げましたが、やはり関係機関と連携を行いまして、まあ、そういった健康状態にも配慮し、対応していくことに今後も努めていきたいと考えております。
山口議員。
そういうこと聞いてるわけじゃないんですよ。避難場所が伊佐伏小学校は、1597平米になっています。避難場所の面積が、この面積はどこの面積を指しているんですか。で、それに対して、収容人数が790人になっていますので、どこを避難場所の収容面積として考えた人数なのかということを教えてください。
中上総務長。
その内容につきましては、後もってちょっと確認をさせていただきたいと思います。
山口議員。
収容場所の資料は平成30年1月の壱岐市原子力災害避難計画に載っていることで聞いておりますので、その面積について後で教えてください。じゃあその次へ参ります。3点目に、その原子力発電所が事故を起こして、放射性物質を、出すと、そして避難をするというときに、放射性要素の被曝を防ぐために市民への安定要素剤の服用が求められています。その安定要素剤の配布についてどのような計画であるかということをお聞きします。これも2年前のときにお聞きして、避難計画の一覧表がいただいておりますが、その計画表から2年間で変わったのか、そのあたりも含めて計画について教えてください。
中上総務長。
安定要素剤の、まあ、服用について、まあ、どのような配布服用計画を策定しているのかというようなご質問でございます。この安定要素剤の備蓄につきましては、長崎県から配布がございまして、駅病院市役所拡張者30キロ圏内の学校施設に保管をしており、使用期限が切れる前に県から配布がございまして、更新を行っているところでございます。 まあ、これにつきましては、令和3年12月会議の一般質問の際にも、まあ、先ほど山口議員言われたようにご質問があり、まあ、答弁をいたして、おります。現在の安定用素材の備蓄状況でございますが、丸剤およびゼリー剤を、まあ、域病院、域保健所および域市役所各所に保管をしておりまして、また30キロ圏内の、各保育所、幼稚園、各小学校、まあ、高等学校にも必要数を備蓄をいたしております。まあ、現在、総数で丸剤が1箱1000ガン入りのものが118箱で、1万1800ガン、ゼリー剤が1箱20包入りが30箱で600包、ゼリー剤が1箱100包入りが18箱で1800包、備蓄している状況でございます。安定用素材の使用期限について、丸剤は5年、ゼリー剤は3年であり、まあ、使用期限切れる前に、まあ、県から配布がございまして、各保管場所に保管をいたしております。まあ、どのような配布計画かということでございますが、ただいま申し上げましたように、すでに、域病院、域保健所及び域市役所各所に保管をしておりまして、また30キロ圏内の各保育所、幼稚園、各小中学校、域高等学校に必要数を、まあ、備蓄をしており、まあ、事故が起こり、直ちに服用することとなった場合には、各学校施設等で配布をすることとなります。まあ、服用するタイミングでございますが、全面緊急事態に至った場合には屋内退避を実施し、その後原子力施設の状況、また緊急時モニタリング結果等に応じて避難または一時移転の防護措置が講じられ、安定用素材はこの避難または一時移転の際に原子力規制委員会が服用の必要性を判断し、その判断に基づき原子力災害対策本部または地方公共団体が指示を出すこととされております。まあ、事故が起こったらすぐに服用するのではなくて、国県または市の指示により服用することをご理解いただければと考えております。またこのことを、まあ、十分理解されていない市民も多数いらっしゃると思いますので、その周知にも努めてまいりたいと考えております。以上です。
山口議員。
要素、安定要素剤の配布については、被爆する前に、24時間前から、そして被爆後2時間、そういう限られた時間内で、飲むことが、最良の効果があると。被爆してその後時間が過ぎればそれほど効果を失うというところですので、時間をやっぱりこう迫っただけで緊急に、服用することが求められるのがこの安定用素剤だと考えます。そういう点で、原子力規制放射線防護規格化というところが安定用素剤の、備蓄場所についてこのように、しているわけですね。で、避難経路にの公共施設に置くんだと、それから避難所に置くんだと、それから保育所、幼稚園等に置くんだと、で、小学校、中学校、高校等にも置くんだと、まあこのように、避難場所、備蓄場所を指定しているわけですよ。やっぱりそれに沿った形での対応が域市はなされていないと、ここに2年前に出された、備蓄場所については避難場所がおおよそ抜けているということですよね。それから、とりわけこの安定要素素材は3歳未満、それから低年齢の子どもほど、影響を受けるので、しっかり飲ませる必要があるということが言われているのに、その新生児や幼児は、幼稚園等にいるわけですが、そのゼリーとか幼児用のゼリー剤については域市役所に300まとめて保管してある。まあ、このような状況ですので、このような幼児向けのやつは幼稚園保育園にもあるし避難所にもあると、まあ、このような要素剤を的確に避難所避難に合わせた形でやらなければ、効果を失うというものだと考えますが、その点で どのようなお考えですか。
長上総務長。
ただいま山口議員が言われましたように、服用を優先すべき対象者につきましては、年齢が低いほど、放射性要素による、甲状腺がんとリスクが高くなるということから、そういった、妊婦、授乳婦、と乳幼児を含め未成年を優先して服用され させる、ことと、されておりますので、ただいま申し上げましたようにそういった意味からも各小中学校等々 に配布をしているところでございます。またこの、原子力災害も含めて災害につきましては、様々な状況の変化や、状況が考えられますので、その時々に応じた、対応を図っていく、そのためにも、市役所に、ある程度保管をし、すぐ対応ができるような体制を整えているということでご理解をいただきたいと思っております。
山口委員。
実際このような避難が起きたときに市役所の職員はああだこうだとかなりの、動きをするわけですから、そんなときに要素を持って走れとか、そういうふうな計画ではいけない、だから避難場所に備蓄しなさいよってちゃんと しているわけでしょ、原子力規制庁が。その線に沿ってやるべきだと、その点では不十分だったということで、ちゃんとやっていただきたい、それは認めていただきたいというふうに私は思いますね。これは市民の命守るためやっぱり必要なことですので、まずできることから、そして、いつ起きてもいいように準備すべきだと思います。このようにね、原発事故の災害が発生に伴う避難計画に質問してきましたが、避難について市民への周知についてはやっぱり十分ではありませんよね。特に高齢者の避難行動、要支援者についての支援計画も極めて不十分であり、実際に起きた時に高齢者が誰が連れて行くのか、どこへ行くのかもはっきりしないような実態に中に置かれてしまう。で、避難所の設備についても実際に避難困難者が受けて、そして多数の人が、避難所に来た場合、混乱は必死に起きますよね。それから病院、介護施設の入所者の移送先、移送方法についても、まだまだ、計画できてない。具体性には遠いという実態があるということがはっきりしたと私は思います。はい。で、実際に事故が起きたとき、まず放置されて、一番困難者が、苦境に陥ると、こういうことになりますので、できることから、順次、対応をしていただきたいと、そういうことを考えます。最後に、近年多発する自然災害とこの今の、聞きました原子力災害の、避難対策については、関連性が強く、とりわけこの避難場所の不十分さについては、台風などの自然災害の避難に通じる問題だというふうに思いますので、その点でまずお伺いします。で、昨今台風等での避難、で、今年は、避難指示が出ましたが、沼津地区は避難場所としての避難所がありませんで、文化ホールの方、一島ホールの方へ避難すると、そういう事態でありました。しかし一番避難したい、避難するのに、希望があるのは高齢者であり、一人暮らしの、方であって、沼津だと地区民センターに今日、避難所になるのかと、そういう問い合わせがあったそうです。そういう面で、やっぱり身近に、いつでも安心してすぐに避難できる避難場所が必要だと思いますが、その点で、災害時の避難場所の設置について基本的にどのようにお考えかと、それから避難場所の設備についてですが、先ほどベッド寝具等々はないよということでありました。で、沼津地区の地区民センターは2階であり階段で上がらざるを得ない、それから畳ですが、そこに毛布を敷いて寝ると、そういう実態でありますが、そのような、 避難所の設備、これをやっぱり改善して、もう少しこう、高齢者が安心して避難できるような場所にすべきではないかなというふうに考えますが、今後、この避難所の設備整備について、どのようなお考えかお聞かせください。
中上総務長。
山口議員の台風などの時の避難について、まず一つ目の避難所の設置をどのように考えているのかについてお答えをいたします。台風接近に伴う避難所の設置開設につきましては、台風の進路や大きさ、強さ、また勢力を保ったまま接近する恐れがある場合、長崎地方気象台等からの情報等などを参考とし、災害対策本部において協議し、安全に避難できるように早めに避難所を開設をいたします。また台風の最接近が夜間や日没後になることが見込まれる場合には、遅くても午後5時までには避難所を開設することといたしております。また大雨時の場合には、避難指示等の避難情報の発令には至ってなくても、長時間降り続く雨の影響等で土砂災害等の発生が懸念される場合や、気象状況、また市町の被害状況から開設を適当と判断する場合は避難所を開設をいたします。開設する避難所につきましては、その状況にもよりますが、まずは各町一施設を基本とし、郷野良町では生之島ホール、勝本町では風早、芦部町では翼、石田町では石田スポーツセンター、または石田改善センターを開設をいたします。この指定避難所は市職員で運営し、高齢者等支援の必要な方が避難されることを想定し、避難所運営職員のほか、保健師等福祉専門職員も配置することといたしております。また避難者数が増加する見込みがある場合には、適宜避難所を開設していくこととしております。参考までに、令和4年9月5日の午後2時14分に暴風警報、翌日6日の午前2時16分に大雨警報が発表されました。台風11号が接近した際の避難所の開設状況を説明をいたしますと、暴風警報が発表されました9月5日の3日前の9月2日午前11時に、テレビ会議によります長崎地方気象台からの情報提供を受けまして、午後2時から壱岐市災害警戒本部を会議を開催をし、避難所開設予定を9日午後とすることを決定し、午後8時にケーブルテレビにて、また翌日9月3日午後3時に告知放送により開設予定の周知を行ってきたところでございます。また9月4日の午前11時に長崎地方気象台からの情報を受けまして、翌9月5日午前9時に警戒本部から市長対策本部長を所する壱岐市災害対策本部に切り替えて、午後1時にレベル3高齢者等避難を発令し、郷野良町に5施設、勝本町に3施設、芦部町に5施設、石田町に4施設の避難所を開設をいたしております。このように長崎地方気象台等々からの情報によりまして、避難される方が安全に避難できるように早め早めの避難所の開設に努めているところでございます。次に2つ目の避難所の設備整備についてどう考えているのかとのご質問でございますが、現在自然災害避難所として指定しております学校施設等につきましては、老朽化しているもの、空調設備が不十分なもの、トイレが和式のため高齢者等は利用しにくい施設等もございます。避難生活が長期となった場合、避難者の安全安心の生活環境の維持に必要な重要案件であると考えておりますが、学校施設と施設管理者とも協議をしながら、緊急性の高さなど、優先順位をつけて有利な財源の確保が見込めるか等の条件から、総合的に判断をし、また利用する地元の方々からのご要望等も踏まえまして、限られた財源の中で施設整備を進めているところでございまして、今後につきましても国や県の情報に注視しながら財源の確保等に努め、整備を進めてまいりたいと考えております。以上です。
山口、
時間が30秒を切ったんですが、理事側の答弁が丁寧すぎて私の質問がちょっと足りないんですが、5分延長というわけにいきませんか。
ダメです。
あ、ダメですか。
ダメです。
いや、こういう長い答弁ね、やっぱり私の聞きたい時間からどんどん削られますよ。もう時間4秒、3秒、2秒、終わりですか。もっと理事者側も時間を考えて答えることを考えなければ、書いてきた文章をそのまま 行って、あとは議員が聞けない。これはおかしいんじゃないですか。5分ダメですか。
ダメです。
修正をお願いします。答弁は簡潔、聞かれたことにお願いをして終わります。